リタ・アイオタのポーザテンポ。日曜日にお聞きの皆様も火曜日にお聞きの皆様も改めましてこんにちは、リタ・アイオタです。午後のひととき、いかがお過ごしですか？この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様ラジオの前にお茶のご用意はできておりますでしょうか？
はい、
はい、今日もゆるゆるのリタ・アイオタでございます。
はい、30分間どうぞ、はい、ゆるりとお付き合いいただければと思います、う
ん、はい、早速コメント紹介させてもらいます。
はい、まず、マメさんからいただきました。いつもありがとうございます。こんばんは、ポッドキャストで聞きました、うん、一度目は、味噌汁を食べながら無意識で聞いておりました。もう一度聞き直した時は、うん、アドバイス通りやってみました。2回とも鼓動が大きくなった気がします。吐く息がリタさんの声と同じ時に共鳴する感じがしました。
あの例のボイスヒーリングをやった時 ね、
はい、うんうんうん、あとね、献血についてということで、はいはい、都内の献血ルームは土日は大盛況ですよ、うん、タロットや手相は平日に行われていることが多く、うん、私はまだ一度もお目にかかったことがないんです。秋葉原に行く時、あと、献血可能な時があったら行ってみようかな。マサさんは多分体重が足りないから、うん、200ミリリットルか成分献血ではないでしょうか。
あ、もしくは輸血ですね、その場でね。はい、ありがとうございます。
もらわないとみたいな、
うん、はい、あ、これもあのそのヒーラーの、ね、あかりさんがゲストに、はい、来ていただいた時に、はい、秋葉原で献血ルームでこのその後にこうヒーリングをしてあげるとボランティアでね、
ボランティアを、ね、始めますよ、はい、っていうお話をね、
献血ルームって今そんなことになってんのって話してて、
はい、
やっぱそうなんだね、手相平日に、手相とかもタロットとか手相の平日に献血ルームの中でこうやってたりするんだね、
うん、みたいですよ。
でお菓子食べ放題、お茶飲み放題なんでしょ今の献血ルームって。
そうみたいです。
すげえな。
ちょっと一度覗きに行ってみたいですね、うん、
のさ体力つけて行ってみます。
あともう一個いいですか、
うん、
はい、ね、島田千鶴さんからなんですけど、
はい、はい、ありがとう、
はい、スピノーザ先生、
はいはい、
夢のお話を夢のお話をお手紙に書いております。
はい、はい、スピノーザです
ということでございます、はいはい、夢分析のコーナーもね、また
お待ちしておりますよ。
はい、
うん、スピノーザ先生に分析していただきましょう。
はい、千鶴さんたくさんちょっとねお手紙お待ちしてますので。
あ、そうだ、千鶴ちゃん、
そう
個人宛に私をファンレターいただきました。
はい、ありがとうございます。
届きました、しっかり読ませさせていただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それとですね、もう一個ねちょっと個人的にいい、
うん、
あのこれ岐阜の方にも今放送流れてるじゃない。
あ、はいはいはい、
あのね、僕の甥っ子のね春季くんが誕生日だったのね先週おめでとう春季。あ、ごめんなさいねいやこれちょっと言っとかないとなと思いながらね。
そうですね、
はい、春季聞いてくれてるかな、
うん、多分聞いてくれてると思うよ。
はい、東京地方の人ドン引きしないでください今日もゆっくり聞いてください。まず1曲目、我々リタイオタの曲でピアチェルタモール。
パルピータレ、パルピータレ、温かく響き、あなた
インビタータ。このコーナーは素敵なゲストをお迎えしてたくさんお話をしてしまうコーナーです。
はい、今日のゲストは先週に引き続き、はい、ジャジャの秋山さんです。
どうも
こんにちは、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
この間全然お話し足りなくて、
いやいやいや、
本当に短かったですね。
いや本当、前回はねちょっと曲目を間違えたりなんかして本当失礼しました、うん、今日はその気分を新たにスーツで来ました
、はい、素敵です、ですけど、は
い、ありがとうございます、
ね、
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ、今日初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますの で、はいですね、ちょっとまた簡単に自己紹介なんかしていただいて、
はい、
い
いです
か。
はい、僕らはですね、6年前に、ホリプロからまずインディーズでデビューさせていただきまして、2年後の4年前に、ビクターからメジャーデビューしました。うん、そして2年前、4年間いたホリプロを独立させていただきまして、はい、自分たちで会社を作って、はい、オフィスジャジャからですね今年12月、待望のニューアルバムが出ます。
はい、
こうやって地道に今活動しているバンドでございます。
はい、はい、でジャジャのメンバーは4人いまして、
はい、
サックスの秋山さん、
はいはい、
でギターとベースドラム、この4人なんですね。
はい、そうです。
でこれジャンル的には何と言う、
これが、ね、
難しいんですよね。
難しいで、まあデビュー当時はポップインストルメンタルと、
うん、ポップインストルメンタル、
はい、まあ、それが一番ハマってるかなと、うんうん、ただ、ずっとその言葉も使ってるので次のアルバムのキャッチフレーズは、うん、ニューソウルミュージックと、
ソウル、魂のニューソウルミュージ
ック、はい、魂の音楽を、
これでも僕ファーストアルバムかな、うん、H&B 行った時に平積みで視聴し気に入ってたんですよ、はい、それはやっぱジャズのコーナーだったっすね。はい、やっぱりジャズっていうカテゴリー、
そうですね、
売り場的には、
売り場的にはジャズが一番起きやすいのかもしれません。
そうなんですかね。
はい、
なんかじゃ新たな、ソウル、
ニューソウルミュージック、
ニューソウルミュージック、はい、ジック
というカテゴリーを、まあ、作っていけばいいんじゃないかと、
はい、
うんうん、我々リタウタもね実はシネマポップっていう新しいジャンル作って
ますね。今ちょっと楽曲聞かせていただきましたけど、はいはい、素敵、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねすごいね、
はい、
いい曲ですよね。
ありがとうございます、うん、
よく眠れそうでしょ。
よく眠れそうです
、うん、ちょっと寝てました。寝てましたけど、
ね、はい、よく眠れそうってよく言われるんですよ。
声がいいですよね、なんかね。
ありがとうございます。
これラジオじゃないところでじゃあその話はせっかく来ていただいて、
う
ん、時間も本当に短いことで申し訳ないんですけども、はい、秋山さん、この間ちょっと、ね、聞かせたんですけども、はい、一番最初の、ね、質問があって、
う
ん、なんでサックス、ソプラノサックス、
う
ん、っていうのが、ね、
ね、
聞きたかったんですけどね。
全然ソプラノサックス興味なかったんですけど、
はい、
一番最初に影響を受けたのがデビッド・サンボーンっていうアルトサックスプレーヤーで、でそれをコピーしてて、うん、壁にぶつかって音楽学校行ってで、うん、3年間ジャズを習った時もずっとアルトだったんですよ。それたまたま卒業が決まって、うん、ジャジャというバンドを立ち上げようと思った時に、はいはい、アルトでやろうと思ったんですけども、うん、同じ、仲間がソプラノを持ってて、うん、ちょっと吹いてみようと思って、うん、ちょっと貸してって吹いた瞬間に泣きまして、う
ん、これだ、
そのソプラノの、あの優しい音色に、こんなすごい楽器があったんだと思って、でもソプラノで3本をずっと吹いてたりなんかしてね、で、はい、もう本当はアルトとソプラノと持ち替えてやってたんですけども、うんうんうん、もう先輩方で上手い人がいっぱいいてね、持ち替える先輩たちなんて全然もう本当上手くて僕なんか追いつかないので、うん、やっぱこういう世界オンリーワン、うん、個性が大事じゃないですか、うん、ソプラノでどんな楽曲も、うん、表現してるアーティストはいないので、うん、もうここしかないと思って、うん、もう、苦しいこともありましたけども、とにかくソプラノ一本で表現しようということで、
素晴らしい、はい、
なるほどね、
やっぱねオンリーワンになりたい、
うん、
この音は秋山だってやっぱね、言われるようになりたいもん、
音を聞いてね、すごい分かるって、はい、その、そうですね、
そのね、この音が秋山っていうので思い出したんですけど、はい、ブログの中で松戸正隆さんにお会いした時に、
そうなんですよ、
日本であなた一人じゃないのって言われたその奏法っていうのがあるって、はい、それって何なんですか。
ですね、循環呼吸と言いまして、僕はまあ、ライブショーの中で、はいはい、そのロングトーンずーっと一人、一音ずーっと長く吹き続けて、うん、客席に降りていって握手をするということがあるんですけども、そいつをねたまたまその、まあ、ユーミンさんのご実家のパーティーで僕が呼ばれてやった時に見せてやろうと思って、ステージでロングトーンやってユーミンさんのお母さんに握手したんですよ。でその横に正隆さんがいて、もうびっくりするわけですよ。で後でご挨拶行った時に、はい、呼び止められまして、 あれ何って、うん、あれまさか鼻から息吸ってるわけじゃないよねって言われて、うんうん、いやそのまさかなんですよ、息を吐きながら鼻から吸ってるんですよって、だからずっと何時間でもできるんですよって言って、僕の知る限りそれをやってるのは日本人では君だけじゃないって言われて、まあ、まあ僕もね、僕の知る限りだと僕しかいないので、僕だけですって言ってきました。
いや
っとそれは、あ、そういうの循環呼吸っていうんですね、
はい、循環呼吸すごい、
息を吐きながら鼻から吸うんですね、
はいはい、じゃあその日本一のソプラノサックスプレイヤーの演奏ちょっとここで聞いて、
はい、はい、ありがとうございます、はい、
曲紹介お願いします、
はい、
お願いします、
それでは曇りのち晴れ聞いてください。
ビタインビタータ後半です、
はい、はい、引き続きジャジャの秋山さんお願いします、
はい、お願いします、
でここからですね、これからのジャジャさんっていうのをまた、
う
ん、教えていただきたいんですけども、まあ、前回もちょっとね CD の告知なんかしていただいたんですけども、はい、全然ライブの告知とかねちょっともできなくてですね、
ありがとうございます、
まあ、東京地方もそうなんですけども、はい、今月から岐阜地方の方も放送されるようになりましたので、
はい、
なんかあの名古屋出身ということ で、 そうです、そちの岐阜とか名古屋行かれる回数も結構多いということですよね、はいはい、で一番ちょっと調べさせていただいたところ、うん、一番岐阜で近いのが来月14日、はい、
素晴らしい、
11月の14日の日曜日ですね、
これどういうところですか、これは、
これはですね、あの駅前に、うん、あの岐阜駅の近くにある、はい、まあ、音楽学校を兼ねたライブハウスなんですけども、
はい、
非常に、雰囲気のいい、うん、箱で、こちらで今回2回目なんですけども、
うん、
地元のバンドの人たちと、うん、前座でやっていただいて、ジャジャは7時10分から、うん、演奏します、
はい、11月14日ですね、はい、
チケットもまだまだあると思いますので、はい、ぜひ遊びに来てください、
は
い、
ぜひ、
岐阜エムズっていうところです
ね、エムズ、
はい、
エムアポストリフィエスですね、はい、これは CD 発売前夜祭ライブということで、
そうな、まあ、この時はまだね、うん、あのレコーディングが終わってちょうどミックスダウンしてるあたりだと思います、うん、はい、
お忙しいところですよね、
はい、
はい、
それと、まあ、ちょっと先の話なんですけども、はい、名古屋の方にこう年末、ね、クリスマスですか、
よく聞いていただきました、
はい、
名古屋がですね12月にですね、うん、はい、大きなジャズイベント、
はい、ありますよね、
名古屋明るいジャズという、はいはいはい、名古屋のセントラルパークに大きなドームを作って、はいはいはい、その中で日替わりで有名アーティストが、うん、もう日野テルマナさん、ブライドプライド、ケイコリーさん、
おすげ
ー、はい、ジャジャがなんとこれの鳥なんですよ、
おお、
25日鳥なんですよ、
25日
はい、はい、クリスマス、
ここ
がもうあのフィナーレ、
フィナーレなんです、ね、
この前の日がケイコリーさんですけどね、
おお、
12月25日
の、
土曜日ですね、
そうなんです、
すごい、
これね岐阜市の方からも、ね、名古屋にはねやっぱり足運びやすいですからね、はい、電車ですぐ行けますから、はい、結構行く人も行かれる方も多いそうですよ、このクリスマス、
あ、そうなんですね、うん、
絶賛のチケット発売中ですので、うん、ぜひ皆さん一度ジャジャの生演奏、
はい、
体験してみてください、
はい、東京では、はい、今月28日ちょっと戻りますけど、
はい、
これ東京タワーのキャンペーンライブがありますけど、
これはキャンペーンなので、はい、無料です、
あ、これは無料で、
はい、ただ本当にここはですね僕らも、うん、お世話になってて、
うん、
夜の夜景をバックにして演奏するので、
あれ、うんうん、上がったところ、
あ、そうです、上がったところです、
はい、クラブ333があるところですか、
はい、あそこです、
はいはいはい、
もうカップルデートにはもってこいですし、
はいはいはいはい、
本当にシチュエーションがいいですので、
そうなんだよね、
はい、
無料なんだもんね、
そうなんです、
お時間は何時からですか、
7時からとですね8時15分から
7
時からとやります、
はい、
いや、いいんだよね、
あそこいいですね、
僕らも何回か行ったことがね、
はい、ありますね、はい、
本当にいいとこで、ああ、よかったよかった、
ぜひ
入れて、
はい、10月の28日のこちらは木曜日ですね、う
ん、これが一番近いもんね、
そうです、
東京ではね、
はいはいはい、キャンペーンライブということで、はい、
それで12月の1日に、ニューアルバムが発売で、どうやら12曲入りらしい、
は
い、
12曲
オール書き下ろしの新曲らしい、
はい、そうです、
はい、秋山はジョギングしているらしい、
なんか書いてある
痩せなきゃいけないんだじゃあ何、この発売までにはなんかこう痩せるっていうなんか目標が今あったりする
ね、そうなんですよ、やっぱり、
やっぱり人前に出なきゃいけないですもんね、たくさんね、これから
そうなんです、やっぱ人目に触れる仕事なんで ね、
う
ん、
ね、
痩せなくちゃってことで頑張ってますよ、ウォーキングで今は、はい、
でもやっぱ土地土地ライブ行くと美味しいもんいっぱいあるから、どうしてもね、やっぱ
ツアー行った後
しょうがないですよね、これね、
やっぱ飲むしね、
ね、
はい、
あれなんですよ、これ秋山さん、このアドリブという雑誌ですよね、これ、
はい、
雑誌 の中でですね、
はい、
サックスなんていうんですか、アドリブアワード2009、
はい、
国内サックスプレイヤーの第
10位
に入るという、
嬉しい、
すごい、
本当ね、
これすごい、
鍋沢さんが 6位かなんかですよね、確か、
あ、その時、
はい、そう、ファンの人が応援してくれてね、少し少し盛り上がったところなんですけども、
そんな人がこんなところにいるんです
けど、いやいやいや、夢は紅白出場ですから、僕たち、
あ、俺らもそうだよね、
あ、
紅白だよね、とりあえず、ね、
いいです、来年出ましょうよ、
ね、
頑張って
来年か、
今年はもう無理じゃない、
早いな、
ちょっとそうですね、近すぎます
ね、わあ、来年ヒット曲1曲出さなきゃいけないな、
どうやっても
本当に、はい、いや頑張りましょう、本当に
ぜひ、
紅白お互い出ましょうね、これ
はい、
はい、
うん、
なんだろう、もうなんだろう、このねパワーに圧倒されっぱなしなんですけども、
うんうん、
はい、最後に、ですね、こちら一番のおすすめ曲ということでですね、
はい、
ジェジェさん、
はい、
今回最後に聴いていただきたい曲があります、
はい、
こちらの方曲紹介をして、さよならということでお願いします、
はい、それでは東京カルメン聴いてください。
リタ・アイオータオリジナル朗読、ほんとね、きれいね。
そこは坂道を登って少し曲がったところ、空き地には壊れかけた椅子。私はいつも大きな夕日の中でそこに一人腰掛ける。とてもとても幸せだった。もう一つ壊れかけた椅子が空いている。そこはネオちゃんの席。決まって夕日が大きな時にだけやってくる小さな女の子。ネオちゃんっていうのは私が勝手につけた名前だって。ネオちゃんはどこか遠くから来た女の子。時々ネオちゃんが何か言うけど私には全くわからないの。でもいつも同じセリフだと思うのね。音が同じなんだもの。なんとかネオ、なんとかネオっていうの。それで私ネオちゃんって名付けたのよ。多分だけど夕日が大きいねとか綺麗だねって、そんなこと言ってるように思えるから、それで私はほんとね、綺麗ねって返すの。
それは坂道を登って少し曲がったところ、野原に一人お姉さんが座ってる。それは決まってお日様が落ちる頃。ここへ来てお話ができるのはママだけだったから、その他のみんながとても怖かったけど、姉ちゃんだけは怖くなかったの。だって何もお話ししないんだもの。時々なんとかね、なんとかねって言うの。だから私が名付けたの、姉ちゃんって。大きくて真っ赤な夕日の中で、そこはとても暖かだった。
静かな夕焼けの中、どこかの工場のサイレンが鳴り渡ると、ネオちゃんは慌ててどこかへ帰っていく。
もう行かなきゃ、坂道降りたところでママを待つのよ。ママの汗を拭いてあげるのよ。隣を覗くと真っ赤な顔が笑ってる。どこか遠くを見ている。姉ちゃんは他の人と違うね。みんな近くばかりをキョロキョロしてて怖いんだもの。あたし姉ちゃん好き。
夕日がだんだん小さくなった頃、あの空き地に今日はネオちゃんが先に来ていた。いつものように隣に腰掛けた。よく見なかったけど、ネオちゃん少し泣いたのかな。夕日より目が赤かった。そして私は初めてネオちゃんからいつもと違う言葉を聞いたのだ。それはやっぱりさっぱりわからなかったけど、私は涙があふれそうになっちゃったの。どうしてだか胸がくわーって苦しくなってね。それでとにかく大丈夫大丈夫って繰り返したの。知らないうちにネオちゃんが手を握ってたわ。それは私からだったかしら。覚えてないけど私たち手をつないでたの。弱い夕日がさらに小さくなるまで私たち手をつないでいたの。
姉ちゃん、私お別れなの。姉ちゃん、ママから聞いたの、お別れだって。お別れって何？お別れってどうして涙が出るの？だけど姉ちゃんの手とってもあったかい。なんかほわーってする。さっきまで悲しかったけど姉ちゃんの手があったかいね。夕日よりもあったかいね。
あの日からネオちゃんは現れなかった。一人なんて全然寂しくなくて、大きな夕日の中はとても幸せだったのに、ネオちゃんが現れてそしていなくなっちゃったら、急に一人が寂しくなっちゃったわ。空き地の椅子もとうとう壊れちゃった。 急に一人が寂しくなっちゃったわ。お別れってこういう心のことなんだね。私初めてお別れを知ったよ。
姉ちゃん、私また知らない町へ来ちゃったけれど、前より私周りの人が怖くなくなったのよ。最後の言葉ちゃんと聞き取れたの。大丈夫大丈夫。何のことかわからないけど、姉ちゃんの真似して大丈夫大丈夫いつも口ずさむんだ。するとね、一人が全然寂しくないんだよ。友達ってこういう心のことなんだね。私初めて友達を知ったよ。ママじゃない手、友達の手。姉ちゃん大丈夫大丈夫。
交差店舗、この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました。
はい、番組では皆様からのコメントお待ちしております。
はい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp、 ファックスナンバーは 03-3668-2770 03-3668-2770 まで。
はい、お便り待ってます。
はい、
そして今日のゲストの秋山さん、最後までありがとうございました。
ありがとうございました。 またぜひ、
はい、
サックスを持って遊びにいらしてくださいね。
忘れないようにし
ないでね。はい、お待ちしています、は
い、ありがとうございます。
それでは皆様、
はい、来週もまたこのお時間にお会いいたしましょう、はい、お相手はリタ・アイオータのリタと
ノッサと
秋山くん
でした。それでは皆さんご一緒にせーの、
チャオ。We'll be right back.